ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, kumbangwa, lisna no minasan, kyo 2019年12月13日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これで最初のニュースです。ジョコビドド大統領は2024年にインドネシアの自動車製品の輸出を100万台にすることを目標としています。アンダラ中心者はジョコビドド大統領は木曜日、西ジャワ州のカラワン県のイスズ工場で行われたイスジュトラが2019の最初の輸出イベントの演説で、今後5年間でインドネシアの自動車製品の輸出は3台増加する必要があると語ったと発表しました。ジョコビドド大統領によると、それはこれらの目標を達成できるように自動車産業に完全に任せるということです。大統領はそれを実現することができると考えています。この機会に大統領はフィリピンに輸出される約20台のイスジュトラが車を発売しました。一方、イスジュアストラ持ったインドネシア産のジャプエルマンド・デミリ社長は、フィリピンは2020年末までに路線台のイスジュトラガを輸出する最初の目的地となると語りました。輸出は年間6600万米ドルの外国為替に貢献すると予測されています。それでは次のニュースです。ジョコビドド大統領はインドネシアの自動車産業に国内の自動車輸出量を増やすよう求めました。大統領は12月12日木曜日の午後、ジャカルタ・チカンペク有料道路の発足式後、インドネシアの自動車産業は輸出パフォーマンスを改善するために自動車生産に焦点を合わせ始めなければならないと述べました。大統領はまた、インドネシアが自動車生産において友好国の隣国になることを望んでいます。大統領によると、自動車の輸出パフォーマンスの改善を支援するため、自動車産業は政府から全面的な支援を受けており、国内の自動車産業は従来の市場だけでなく、他の潜在的な新しい市場への輸出量を 増やすことができます。
ini saya sudah meminta kepada industri otomotif target yang tadi。
私たちは自動車業界に私の目標である最大30万台を達成することを求めましたが、次の3、4年で約100万台に飛躍できるはずです。価値は80億米ドルから240億米ドルに跳ね上がりました。これはこの国の自動車産業は輸出に専念しなければならないを意味します。またインドネシアを自動車産業の生産焦点にしました。インフラの準備が整い、工業地域の準備が整い、来年は自動車の港の準備も整います。すべての準備が整っており、設置よりよにまだ余裕があるので、フィリピンだけでなく ASEAN、 東アジア、中東、アフリカなど我々の輸出製品でうまく機能していない市場への輸出ができるようになると思います。また非伝統的な市場に行く機会があると思います。西ジャワ州カラワン県でイスジュストラガの最初の輸出を発売するとき、ジョコウィドド大統領はインドネシア政府が輸入の削減と輸出の増加に経済発展を集中されると述べました。これは経済が積極的に成長できるように経営趣旨の赤字を減らすことを目的としています。輸出パフォーマンスの改善が期待されるセクターの一つは自動車産業です。ジョコウィドド大統領は、インドネシアの自動車産業が2024年に最大100万台の輸出実績を達成できることを望んでいます。ジョコウィドド大統領は12月12日木曜日にジャカルタ・チカンペク第2高架有料道路を開設しました。38キロメートルの有料道路は金賞のジャカルタ・チカンペク有料道路セクションの渋滞を約 30% 削減すると予想されます。ジョコウィドド大統領は、ジャカルタ・チカンペク有料道路の存在と運営により、渋滞を 30% 削減できる可能性があると述べました。大統領は、有料道路を建設した業者への要求や監査を与えます。大統領は、ジャカルタ・チカンペク第二高架有料道路の建設プロセスは非常に混雑だったと認めました。これは毎日20万台の中古を提供しながら開いたままのジャカルタチカンペク有料道路で実施されたこのプロジェクトの建設によるものです。さらにジャカルタ・チカンペク第二高架有料道路の建設は、ジャボルタベック・ライト・レール・トランジット・ LRT 及びジャカルタ・バンドン・高速鉄道の建設と同様に実施されました。研究技術所や国家研究学新庁は、商品やサービスの政府調達のための電子カタログに新興企業によって作られた革新的な製品を含めることを主導めます。そのようにして中小企業を含む新興企業の製品が市場に吸収され、最初に政府によって市場に取り入れられ開始されます。これは 木曜日ジャカルタでインフェストリ会議で研究技術主所のイノベーションシステムディレクター取締役モハマド・アミン氏が語ったものです。モハマド・アミン氏によるとインドネシアの市場は大きいにもかかわらずほとんどの人は依然として外国製品に支配されている有名なブランドを使用する傾向があるということです。一方、革新的な製品を開発する新興企業は規制のために政府財やサービス調達政策局の電子調達カタログに含めることができませんでした。それでは最後のニュースです。米国は再びイランに制裁を与えます。今回はいくつかの運送会社に制裁が果たされました。この制裁は弾道ミサイルおよび核ミサイル計画をやめさせようとするテヘランに対する最大の圧力の一部です。米国マイク・ポンペオ外相は12月12日木曜日、制裁により紛争当事者と取引を行う企業及び政府に罰則が課されると述べました。これには米国の管轄区域における資産の凍結が含まれます。制裁はイラン政府が所有する海運会社及び中国に拠点を置く会社に適用されました。ロシアはイランにミサイル部品を送ることに関与していると非難されています。ニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はアウン・サン・スー・チー氏、ジェノシーダの告発に直面することについてお伝えします。国際同胞裁判所は、先週水曜日、ミャンマーの市民リーダーであるアウン・サン・スー・チー氏をミャンマーのラカインでの大量殺人ロヒンガ民族の排除であるジェノシーダの告発で裁判にかけました。国際同胞裁判所はイスラム教の国の一つであるガンビアから苦情を受けました。これは2017年にラカインでの暴力と軍事的残虐行為の後、70万人の民族のロヒンギャがミャンマーから脱出し、さらに20万人が加わったと報告しました。これは2018年に国連事実調査チームによって発見された残虐行為の事実です。しかし、スー・チー氏は拒否しました。彼女はラカインで起こったことはわずかに限度を超えた軍事行動であり、ガンビア主張するような工場化された民族浄化運動ではないと主張しました。国際同胞裁判所でジェノシダ告発のプロセスを経て、何年も前にユーゴスラビア地域のボスニアゲイイスラム教徒を移送したと非難されたセルビア人の事件を思い出すかもしれません。当時、セルビアの指導者は発生した暴力がボスニア民族のイスラム教徒だけに向けられたものではないことを否定しました。暴力が発生するための体系的な指示はありません。当時のユーゴスラビア地域での暴力は紛争地域での軍事行動が原因で発生しました。最終的に当時の IGG 電波具はセルビアがジェノシダの告発を割れたと宣言しました。しかし 2017年セルビアの軍事指導者ラティコ・ミラディッコは民族増加を実施したことが署名されたため紛争の開始でと宣言されました。ミャンマーとアウン・サン・スー・チー氏でも同じプロセスが発生しますか？それが起こるかもしれません。ラカイのロヒンガ民族グループが経験した暴力事件の裁判所に対する国際的な圧力は非常に影響力があります。ロヒンギャ族の難民は多くのイスラム教徒の国で受け入れられています。彼らは議論の余地のない事実になります。今国際同胞裁判所での同胞手続きの結果を待っています。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、キヨの歴史です。キヨは1937年12月13日にアンタラニュース局は建設されたことから始めます。アンタラニュース記憶は1937年12月13日に青年の戦闘員が国家の独立の精神を揺ぎなう時にスマナン・アエム・シパ・フタル・アダ・マリック・パンドゥ・カルタ・ウィグナによって建設されました。アンタラの事務所はブイテン・ティグルストラット35で位置し、現在はピナンシア通り75ジャカルタ市に位置しています。アンタラニュース局はインドネシア及び国際世界の領土全体に迅速かつ正確かつ重要な情報の報道と普及を行うための政府に任務を与えられた国有企業です。最後はマルタは共和国に変更したことについてです。マルタは1964年12月21日にマルタの首相ジョージ・ボルグ・オリファー氏が率いたイギリスとの激しい交渉の後独立をしました。1964年の憲法に基づいてエリザベス女王2世はマルタの女王と国家元首で、総督は女王のために行政権限を行使しました。1971年にドン・ミントフ氏が率いるマルタの労働党は選挙で勝利して、そのため1974年にマルタは大統領が国家元首として共和国に変更することに宣言しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Sungguh tak rela hati
皆さん、今お聴きいただいた歌はパストによるテマンアトク歌詞でした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は産業省が中小企業の競争力を高めることについてお伝えします。産業省は国際的な競争力を高めるために、全国の中小企業と対応、即興、イクマの部門の進展を引き続き支援しています。その一つは、2019年の有望なイクマフェスティバルを開催することです。アクスクミワンカルタサスミタ工業大臣は、12月11日水曜日、ジャカルタのカルティニーホールで2019年の有望なイクマフェスティバルの開会式で、イベントは特にイクマの部門において製品と人材の競争力を高める上での産業省の役割を具体的に表したものだと語りました。アグスクミワン大臣は、政府は新しい企業形の成長を通じて若い世代の役割に高い関心を支払っているということです。製品と人材の両方の両投資の組み合わせは、イクマの成長と発展に有利です。アグス大臣は、この活動には5つの側面があると説明しました。平地シュルト競争力のあるイクマの部門を形成します。つまり、デジタル時代、創造性、高品質の製品と人材、プロモーションとマーケティング、パートナーシップの活用です。イベントで行われた第一の側面は、スタートアップ4業界、そうでした。スタートアップ4業界プログラムの目的は、中小企業向けの印刷技術の新興企業による訴状業の時期たる変換をサポートすることです。次の側面は訴状性です。 若い世代に幅広いクリエイティブスペースを提供するためになされた取り組みの一つは、インドネシアの靴のデザインコンテスト賞を授与することです。3番目の側面は、高品質の製品と人材です。国務省は、イクマに製品開発の円滑化を提供します。また、それは、バリスタの作業能力、医療品、AC 処理技術、木製家具の人相を含む人材開発の促進を行いました。4番目の職務は、プロモーションとマーケティングです。国務省は、中小企業がプロモーションの形式として展示会に参加し、市場シェアを拡大することを促進します。最後の側面は、パートナーシップです。競争が激化する競争環境に直面して、ビジネス・パートナーシップの形での協力で、会社を発展させる戦略です。一方、工業省の国家中小企業と対応職局ガティ・ビバワニンシー局長は、2019年の有望なイクマフェスティバルは、イクマとイクマ育成者の両方にとって、競争、円滑化、認定を通じて、イクマ 4.0 に移行するための競争力を向上させるきっかけとなることが期待されています。ICMA 4.0 に向けたこの変革プログラムにより、インドネシアが第四次産業革命時代に直面する準備ができていることが期待されます。これでインドネシア語を終わります。
Masih panu dengan basa-basi
け聞いただいた歌は、ピンカンマンボによるカスマランでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次は、インドネシアで頑固や地元の人たちの知恵などを伝えるペソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、ペソナインドネシアです。今日は南スラウェシ州のアカレナビーチをご紹介します。南スラウェシ州への海洋観光を知ると、多くの国内外の観光客がロサリビーチを訪れることを選択します。このビーチは人気のため、ロサリビーチは観光客が頻繁に訪れます。それほど混雑していないビーチ観光を楽しみたい人のために、南スラウェシ州には他にも美しいビーチがあります。その一つはアカレナビーチです。場所はロサリビーチから南西に約5キロ離れており、ロサリビーチからそれほど遠くありません。このビーチはマカサル市タルナラートの単純ムルテカ単純文化のメトロ通りにあります。12ヘクタールのビーチは午前7時から午後10時にオープンしています。アカレナビーチに入場するには大人1万ルピアの入場料を支払う必要があります。一方、子供には5000ルピアだけ支払います。この価格にバイクは5000ルピア、車は1万ルピアの駐車料金が追加されます。アカレナビーチを訪れると、さまざまな興味深い観光アクティビティを楽しめます。リラックスして自然の景色を楽しむだけでなく、ジェットスキーをしたり、バナナボートに乗ったり、黒い砂の城を作ったりできます。このビーチで夕日の美しさを楽しむことを忘れないでください。セルピーのニーズを満たすためにマネージャーは橋またはドックと呼べるものを作りました。ドックエリアの長さは約150メートル幅は5メートルです。このドックは観光客のニーズを満たすために使用される船の場所としても機能します。アカレナビーチには、ショトマカサ、イカンボルバカル、ソプサウダラなどの特別メニューを提供する料理スポットもあります。アカレナビーチの観光地には、バスルーム、休憩と子供の遊び場、会議室、バレーボールコート、ポリクリニックなどさまざまな施設とインフラが提供します。リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Jika wangimu saja bisa memindahkan duniaku, maka cintamu pasti bisa mengubah jalan hidupku. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi.
いただいた歌はライサによる仮クドワでした。エドネシアより世界へお届けしているフォイスオブエドネシアです。次はエドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。レスターの皆さん、ワルナワルニです。今日はサンスクラサナという歌いとるの人形劇は 11月17日に国民の人形の日のお祝いとして開催されます。 この公演はTaman Ismail Marzuki のジャカルタ劇場で行われました。 ラスカル インドネシア・プサカの創設者であるJayasプラナーは、ワヤンは 統独立の時代から国家や国家の果ての時代までメッセージを伝達するコミュニケーションの効果的な社会化の手段であると述べました。彼によるとサンスクラサナのパフォーマンスはマヤンの物語全体のように高潔な古典的なジャワの標準を理解している高齢者の資料によるインドネシアの若者の若い世代の視覚的なプレゼンテーションです。上級俳優のルクマンサルディがスクラサナとして演じたサンスクラサナの物語は判例を余儀なくされた小さな人々の利益を無視する権力闘争に悩ませられていた国家の状態に触発されました。サンスクラサナはさまざまなサークルの世代にわたるインドネシア社会のすべてのレベルに関与しました。スクラサナはマハバラタ出身ではなくインドネシア出身のネイティブの人魚です。スクラサナと彼の兄弟スマンドリの古典的な物語はマハバラタよりずっと前に起こりました。神がまだ人間と並んで住んでいた時、スクラサナは天国で最も強い神の一人、すなわちバタラインドラによって訓練されたマンドラグナの超自然的な騎士であったと言われています。並外れた力でスクラサナは小さな舞踏のようないい顔をしています。彼の兄弟でありスーマンドリはハンサムでハンサムな野心的な騎士です。スクラサナは多くの点で彼の兄弟がとても好きでした。彼はいつもストリングスをつけずに戦闘やトラブルでスマンドリを助けるためにそこにいました。スマンドリやトラブルでスマンドリを助けるためにそこにいました。スマンドリとスクラサナの物語は野心によって忠誠心が裏切られた時悲劇的な結末を迎えます。リスナーの皆さん、これで終わるのは終わります。
Kurasakan hangat indahnya sang mentari membangunkanku dari tidur yang lelap ini. Sinarmu yang terang mulai memasuki mata dan mengusirku dari alam mimpi. Dan kini ku bergegas segera siapkan diriku untuk mulai menjalani hari ini. Tak sabar senyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan embun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan kicau burung bernyanyi, kini ku siap untuk jalani hari ini. Kini bergegaslah
お聞きいただいた歌は、ランによるスラマッパギでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。最後は、インドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシア音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。リスナーの皆さん、東ヌサテンガラ州のブレレボ歌にお伝えします。この歌はふるさとについてのどういう人の憧れについて語っています。歌詞から、どういう人はどこへ行っても、彼らはふるさとを最高と考えています。それが彼らの出生地だからです。それでは皆さん、ブレレボです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
スナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。